このお化け屋敷、外から見てると面白そうで仕方がない。当然入りたい入りたいっていう話になるんですが、なかなか怖いんでございます。決して立派じゃない。丸田んぼと板切れと黒い布と使い回しのおどろおどろしい絵の描かれたでかい看板が吊ら下がってるというようなもんで、でこのチープな塩梅というのがなお一層不気味さを誘うというようなところがある。実は小学校4年の年、両親にせがんで夜店出ましてな、お化け屋敷の列に並んだことがあるんですが、結局あと 2,3 人で自分の番と迫った時にあんまり怖くなっちゃって逃げ出しちゃったという苦い記憶がある。入り口と出口というのが上下に二つこう並んでありまして、その入り口出口の間の真ん中のところに銭湯の番台みたいなのがあって、でその番台の上のところに親父が一人座って拡声器かなんか使って呼び込みの花言葉をかなってる。さあお化けだよお化けだよ、二目と見られぬこの恐ろしさ、なんて、ね、その呼び込み聞いてるうちにもうすっかりこの子供は想像力がたくましいから、ドキドキしてきちゃうし、で入り口がこう番が近づいて、すぐそばまで来てみますと、中から独協のまあカセットテープかなんかだったんだろうと思いますが、なんていうのが聞こえてくる。もうたまんなくなっちゃったって。で、これが悔しかったんです。小学校5年、1年経った夏、いつもと同じ時期に神社に縁日がかかった。今年はリベンジマッチをする。もう怖いとか怖くないじゃない。俺は今度一人っきりで、あのお化け屋敷をくぐって、で、中を一遍散策しなければ。これは男として流したるなんて思ったかどうかわかりませんがな。学校帰ってきますと、貯めておいたお小遣いの小銭をポケット突っ込んで行ってきますでっと表に出た。まだ日は高かったんですが、ここは子供ですな。夜行ってしくじってんですから、昼行きはもう少し心強いだろうってんで。で、早速この、お祭りの会場をめがけたわけです。まあ、昼のうちでしたけれども、随分と人は出ておりまして、神社の前に来るてえと、鳥から向こう、両脇には食べ物屋さんですとか、カラーひよこだとか、おたまじゃくし売ってたりとか、射的があったりとかってんで、まあ、いろんなこの屋台店が、並んでる。子供ですから、人混みのところも、大人の足元をズズズッとこう抜けていくんですが、このメインストリートにある屋台店には、一別もくれません。中入っていって、一三目がけたのは、この神社の本殿の脇、杉の木立のある薄暗い一角です。まあ、なんせお化け屋敷ですから、そこそこのスペースが必要になりますし、あんまりこの明るいところに立ってたって面白くありませんから、ちょっとこのメインストリートから外れるわけです。で、そこ走ってきましたら、ありました。去年見たのと同じお化け屋敷が来ている。造作もすっかりと同じままで、入り口出口の間のところには番台があって、去年と同じ親父が、去年と同じ格好で同じように拡声器を構えてがなっております。脇のところにありますから、お客さん呼び込むためには、なんか大きな声張り上げなきゃいけない。で、一生懸命この文句をやってますけれどな。この年、去年と比べて違ったのは、列がなかったということです。まあ、やはりこの明るいということもあったのかもしれませんが、去年は長蛇の列で、自分の番が回ってくるのに30分も並んだような記憶があるのに、すっかりガラガラで誰もいない。よう、閉めた。今行くっきゃないってんで、すぐにかけていきます。番台の脇まで来る。 すぐ目の前は、ただ布切れがつらんと下がっただけの入り口で、いよいよと独協の声が響いてくる。チリーンと何か鈴の音が鳴っているような気がするという。いざ自分がここで木戸線を払えば、何も待たずにすぐに向こう側なんだなと思いながら、おじさんのことをひょいって見上げてみるんですが、おじさん、中島さんには一目もくれませんで、ずっと拡声器で表に向かって呼びかけてる。なんだおじさん、無視しやがんのかなと思ったら、そのまんまおじさんがスーッと右手を自分の方にめがけて下ろしてきた。手のひらを開いて、つまり木戸線を払えと言ってんです、うん、気づいてないわけでも無視されているわけでもないんだ。よし、じゃあいざいざ木戸線を払うぞと思ってポケットに手を突っ込む。小銭をじゃらっと握りしめる。その手の内はもうしっかり汗をかいておりますが、でその時にふっと気づいたのが、その番台に座っているおじさん、自分に差し伸べたその手の小指がなかった。